Good morning, everyone.
Good morning.
I wish I could say I'm thrilled to be standing in front of you this morning.
그래서 皆さんの前に立ってお話するのが本当楽しみですと言いたいところなんですが。
But the truth is, hearing myself talk for long periods of time isn't really my favorite thing.
正直言って自分の自身の話を長時間にわたって聞くっていうのはあんまり好きじゃないんですね。
But at least I got Atsushi here with me, and I do like listening to him talk.
少なくともですね、Atsushi さんがここに一緒に立ってくださってるし、彼の話を好きなのが大好きですので、なんとかなるでしょうと期待しています。
But in all seriousness, I'm really thankful to be here today.
それはさておきですね、今日こうしてお話しさせていただく機会をいただいて、心から感謝しています。
Trying to prepare for this has stretched me, and spending time in these truths that I want to share with you today has really been encouraging to me.
説教準備することっていうのは本当にですね、こう自分を引き伸ばされるっていうか、こう成長させられる機会になりました。そしてこう真理と向かい合って時間を過ごすっていうことは自分にとっても恵みでしたし、その真理を通して今回学ばさせていただいたことを皆さんに分かち合えることも本当に恵みだなと思っています。
So I hope I can convey to you what is so deeply encouraging.
ですので、今朝ですね、皆さん方に自分にとってこう非常に励ましになったところを十分お伝えすることができればと願っています。
This morning I'd like to focus on what it means to be a new creation.
今朝はですね、この新しい創造、新しく創造されたもの、新しく作られたものっていうのは、じゃあどういう意味なのかっていうことをね、共に考えていきたいと思います。
I want to focus on how becoming a new creation turns our lives inside out, and also how it's the anchor of the life in Christ.
我々がこう新しく作られる、新しく創造されるっていうことが、我々をこう内側からどのように作り変えることができるのか、そしてそれがキリストにある人生の土台にどういうふうにしてなることができるのか、この2つを考えていきたいと思います。
So let's read a bit more in 2 Corinthians. Let's read a...Chapter 5, verse 1 through
5. 今朝ですね、17節しか読まなかったんですけど、ちょっと戻ってですね、5節全体像をつかむために、5章の最初のところ、1節から5節のあたりまで、ちょっと読んでみたいと思います。
For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling.Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come.
はい、いいですか。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない天にある永遠の住処です。私たちは天から与えられる住処を上に来たいとせずに願って、この地上の幕にあって苦しみ、もだえています。それを脱いでも私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋いておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために天から与えられる住みかを上に来たいからです私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です神はその保証として霊、聖霊を与えてくださったのです
So in this passage and just a little bit after that as well we see such a contrast of earthly life versus the spiritual life
この箇所でですね、そしてこの箇所以降もそうなんですけれども、ここでこう地上の幕屋という表現と、あと天から、与えられる、天から与えられる住処という、地上の幕屋と天から与えられる幕屋ということで、この、つまりですね、この地上における人生と、あとその、霊的な人生についてこう対比がされているということがお分かりになるかと思います。
If we're totally focused on the earthly life, then what are we living for?
もしですね、我々が完全にこの地上における人生だけに焦点を置いて生きているとするならば、我々の人生に何の意味があるでしょうか。
We live by sight, placing our happiness and security on things in front of us.
我々がですね、この目に見えるものによってのみ歩む、自分の幸せとか、 自分の安全というものを目の前にあるものだけにこう、置いてしまうということですね。
We judge ourselves and other people from outer appearances.
自分自身をですね、こう見かけですね、外見とか、見かけだけで判断して裁いたり、あるいは人のことも外見、見かけだけで判断したり裁いたり。
We aim to please ourselves above anything else.
他のどんなことよりも自分自身を喜ばせることだけ考えて生きている。
And another thing that's guaranteed is we always lose the way.
一つ約束されていることっていうのはですね、そういう生き方をしていると、人生をただただいたずらに生きてしまうことになる。人生を無駄遣いしてしまうことになるということです。
So we know whatever we gain in this life, we're going to lose eventually.
我々ですね、この短い人生の中でいつかですね、この地上で得たものっていうのはいつか手放すことになる、失うことになるということは、まあ、知ってるわけですよね。
We retire from our jobs and our possessions grow old with us.
仕事もいつかリタイアしなきゃいけないですし、あるいは持ち物も自分の年を取るにつれて持ち物も古くなっていくわけですよね。
We either live long enough to see our loved ones leave this world or we go before them.
長生きしてもうですね、愛する伴侶が先に召されるのを見届けるか、あるいは自分たちの方が先に召されるのか。
So it's pretty natural for us to not really look forward to this and to not really think about it at all.
ですので、それを楽しみにできなかったりですとか、あるいはあまり考えたくないっていうのが正直なところかなと思います。
But in this passage, we see that Paul speaks of an opposite way of seeing life.
けれどもですね、今朝の聖書箇所でパウロは人生というものを違った視点で捉えることができる、考えることができるっていうことを言ってるわけですね。
When we look at how he describes life in the spirit, he says he lives not by sight, but by faith.
霊的に生きる人生っていうのは目に見えるところによるのではなくて信仰によって歩むことだというふうに7節に書いてありますね。
He desires to please God above himself.
自分自身を喜ばせること以上に神に喜んでいただくことだというのが9節、はい、あたりに書いてありますね。
While he's wasting away physically, he's being spiritually renewed daily.
肉体はこう徐々に衰えていったとしても、内側はですね、この我々の霊性、霊的には日々、こう新たにされている
。And on top of all of this, he actually desires to leave this world and be with God in heaven.
そしてそれに加えてこの世を去るときに、天において神と共にいることを、まあ、パウロは望んでいるわけですね。
So what gives Paul this immense confidence, this way of thinking that's so different from the natural way of looking at our lives in this world?
ですので考えたいことはですね、一体何がパウロにこうした強い確信なるものを、与えているのかということですね、はい、何がこの世的な生き方、ただ自分のことだけは考えて生きているような生き方とは全く異なる生き方の土台に何がなっているのかということですね。
So let's read two verses. Let's look at 2 Corinthians 5:21 again and also 5:17.
はい、ですね、ここで、同じ五章の、21節と、17節のところを、読んでみたいと思います。
So, verse 21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
はい、21節ですね。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさりました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのですと言います。
And one more time, 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here.
はい、そして、今朝読んだ17節ですね。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたと。
So in other words, Jesus, who is perfect, was put into our place so we could be put in his place and receive what he deserves.
つまりですね、まあ、イエス様のことを言ってるわけですけども、主イエス様が我々の代わりに、身代わりになってくださったので、我々は、主イエス様のおられる御座に、の前に立つことができるし、主がふさわしいものを我々もふさわしいものとして受け取ることができるように してくださったということですよね。
So we know how imperfect each of us are, and we know that if we're to appear before the judgment seat of Christ, we're doomed.
我々ですね、自分を見るときに、あるいはこう人を見るときにですね、一人一人がどれほど不完全な存在であるのかということを、まあ、分かる、知ってるわけですよね。そして、キリストの御座の前に立つときに、まあ、我々がこう滅ぶべき運命にあるということを知ってますよね。
But for Jesus to be judged in our place means that we receive the grace worthy only of Christ.
けれども、イエス様が我々の身代わりになって十字架にかかってくださったっていうことはですね、そのために我々はキリストだけに本当はふさわしい恵みを我々も受け取ることができるようにしてくださったんだということです。
So it doesn't matter what we were before, but because we have been made new in Christ.
ですのでかつて我々がどのような存在であったかなんていうことは関係ないわけですね。キリストにあって我々はキリストにあって我々は完全なものにされたんだということですから。
So this is what Paul, gives Paul the confidence to see life in a seemingly opposite way of the world.
このことがパウロにとってこの世的な生き方と180度異なるようにも思える人生の確信となったんですね。
This is why he desires to leave this world.And this is why he doesn't fear judgment.
それゆえにパウロはこの世を去ることを、まあ、望んでいるし、神の裁きさえも恐れてはいないわけですね。
So you can see here that becoming a new creation takes us from being purely worried about earthly things to being spiritually focused.
ですので皆さんこのパウロからですね、新しく創造されて霊的に生きるっていうことがどれだけこの世的な生き方から本当に解放されてですね。そういったいろんな煩いとか心配から解放されて、されることができるかということがお分かりになるかと思います。
So this is really good news that we can become a new perfect creation in Christ.
これは本当に素晴らしいですね。福音、良い知らせであると思いますね。
But at the same time, a level of uncertainty can creep in.
けれどもですね、同時にどこかでですね、ある種のこう疑いみたいな気持ちがですね、こう入ってくるっていうことないでしょうかね。
We see these verses, the old is gone, the new is here. We live by faith, not by sight. We make it our goal to please Him. There's lots of other verses in the New Testament that speak of what it is to be made new in Christ.
古いものは過ぎ去って、新しいものが生じた。ですね、目に見えるものによらず、信仰によって歩む。神様に喜んでいただくことをゴールにする、まあ、聖書にはですね、たくさんこのキリストにあって新しくされるということはどういうことなのかということを書かれているわけですけれども、
And honestly, there are times in my life that I don't feel like my life fits in the category of a new creation.
正直言ってですね、こう自分自身振り返ったときに自分自身の人生が新しく創造されたっていうようなレベルには至ってないように感じられることの方が多いなとも思うんですね。
So how can we be confident that we who accepted Christ are a new creation when we find ourselves still struggling to battle with our old selves?
ですので、じゃあどうやったらこう本当の意味でですね、我々が新しく創造されたものだっていう確信を持って生きることができるのかということですね。我々が自分を振り返って、こう自分自身見て幻滅したりですね、落ち込んだりするような我々がどのようにしてキリストを受け入れたときに本当の意味で新しく創造されたものだっていう確信を持って生きていくことができるんでしょうか。
So there's three things I want to talk about. First, though you're still clothed with your earthly body and earthly struggles,Through the Spirit, Christ has already granted us forgiveness and freedom from these struggles.
我々、まあ、ここで言っているポイントを3つ、ここで皆さんに宣言したい。それはですね、1つ目、我々確かにですね、この地上の、住処である幕屋ということですね、こう我々まだ地上の体を着て、いるわけですから、地上のいろんな誘惑とか葛藤とか戦いっていうのは残っているわけですけれども、聖霊様が与えられているっていう事実ですね。聖霊様を通して、キリストは我々にすでに、こうその葛藤からの自由、解放、あるいは、許しっていうものをすでに与えてくださってるんだということです。
Though we still make mistakes, through the Spirit, we are being renewed and made more like Jesus daily.
我々まだ過ちを犯したり間違いを犯したりすることはあるんですけれども。聖霊様を通して、聖霊様が働かれるときに我々日々新たにされてイエス様のように 作り変えられていくんだということですね。
And accepting the truth that we are a new creation will give us the foothold to stand strong in this walk.
そして我々が新しく創造されたものだっていう真理を受け入れるっていうことは我々の歩みをですね強くしてくれるこの地盤ですね、となるかということです。
I want to tell you about something stupid I did when I was younger.
私がまだ若かりしい日の頃にちょっと変なことをしてしまった話をさせていただきます。
Yeah, so when I was younger, I don't really want to say what age, we had summer break.
若かった頃です。若い頃ですね。何歳だったかあまりこう人にあまり言いたくないんです。まだって、まあ、聞いてくださいね。
I love summer break in America because it's three months long. It's wonderful.
それは夏休みのことだったんですわけですけれども、まあ、アメリカの夏休み大好きですね、まあ、約3ヶ月もありますね。
Well, I do love summer. During this particular one, I was really, really bored.
夏休み大好きだったんですけれども、この夏だけはとても退屈してたんです。
If you've ever been camping with me, you know that I love fire and I love fireworks and blowing stuff up.
もしですね、自分とキャンプに行くような機会があれば、分かると思うんですけど、自分は火遊びとですね、花火が大好きなんです。
So earlier I bought these waterproof black cats and I was testing them out everywhere around my house.
私はですね、防水花火っていうのがあるんですね。今回初めて知ったんですけども、水がかかっても大丈夫な花火っていうのを、なるものを手に入れてですね、それを家の周りのあらゆるもので、あらゆる場所で実験してみたんです。
I put them in puddles, I put them in a swimming pool, in soda cans filled with water.
水たまりの中に入れてみたりですね、あるいはプールの中に試してみたりですね、あるいは水を入れたコーラのカンカンの中に入れてみたりしたんですね。
Then in the bathtub.
お風呂のバスタブでも実験してみたりですね。
And then in the toilet.
トイレの便器の中でも、ね、実験してみたんですね。
So when I put the firecrackers in the pool or the Coke can or the puddle, this explosion was always just a soft like.
花火をですね、プールの中とか、水たまりの中とか、コーラのカンカンの中で実験してみたときは、爆発はいつもですね、低温でですね。
But when I lit it and I put it in the toilet, it wasn't a soft explosion. It was a big boom.
でもですね、その花火ですね、トイレの便器の中に入れた時はですね、そのちょっとの音でですね、大きなこうドゥン。これで感動ないですね。大爆発だったんですね。
Yeah, so I blew a chunk of the toilet onto the floor with the water spilling everywhere.
そしたらですね、爆発してしまったらトイレの便器ごと吹っ飛ばしてしまったですね。もう水浸しに床になってしまったんです。
According to my sister, as she was reading a book in the living room, she heard a small explosion followed by my shriek and me exclaiming, I can't believe I'm so stupid!
妹から聞いた話だとですね、妹がちょうどこうその時本読んでる時にですね、こう爆発音を聞いて、そしてそのすぐ後にですね、ジョーダンがキャーっていう金切り声を上げて、俺なんでバカなやつだ、信じられないっていうふうに大声で叫んだのを聞いたそうです。
Yeah, so it's a pretty long story, but basically I decided to hide the fact that I broke the toilet from my parents and try and find a replacement toilet with the help of my older brothers.
まあちょっと話すと長くなるので、まあ、短くするとですね、私は結局のところですね、トイレの便器を壊してしまったっていう事実を親には隠しておこうっていうふうに決めたんです。そして妹の助けを借りてですね、代わりの便器を自分で手に入れようっていうふうに、したんですね。
So I had to wait until a time when my parents weren't home so I could secretly replace the toilet.
自分が家にいて親がいなくなるのを待ってですね、そして、こっそり便器を取り替えるためにこうそっとね、こうトイレに、忍び寄っていったんです。
So I was terrified. I was like, what did they find out? What are they gonna do to me?
私はビビってたんですね。もし親に見つかったらどうなるだろう。自分はどうなってしまうんだろう。
I was able to keep the secret for about three days.
約3日間は親に秘密にしておくことができたんです。
Yeah, but before I could switch out the toilets, my mom found out something was going on, and I had to come clean to my parents.
トイレの電気をつけた時にですね、お母さんがあれ、
何かおかしいなっていうことに気づいたわけですね。
And I prepared to be disowned.
、なのでですね、親はこの縁を切られるだろうっていうのを覚悟してたんですね。
So even though I didn't want them to know what I did, I did feel a sense of relief confessing to them after trying to hide it for 3 days.
自分で、なのでですね、その後親に、告白してしたわけですね。両親に全て話したわけですね。親子の縁切られて感動されるだろうと思ってたんですが、でも、自分では何をしたかってあまり知られたくなかったんですけれども、3日間、隠しておこうと思った後に、実は告白することができた時にスーッてい う心の解放感というかですね、そういうものをある種の解放感を感じたんですね。
And even though I was punished for my action, this drew me closer to my parents, because we were able to work through it together and because of the grace they extended to me after that.
自分で愚かなことをしたっていう、そういう罰は受けなきゃいけなかったのかもしれませんけれども、でも逆にこのことを通して両親とはすごく近い関係になったんですね。自分がしたことを告白することを通して、親も一緒に歩んでくれたし、親が自分に対してもこう憐れみの気持ちを持って接してくれたからなんです。
I wish I could say that was the last stupid thing I ever did, but it's not.
これが自分の犯した最後の過ちだっていうふうに言いたいところなんですけど、実はそうではありません。
But that experience did open my eyes to the fact that even when I could be so stupid and so miserably fail my parents, they still loved me.
自分の中にですね、まだまだ これから成長していかなきゃいけないところが残っているけれどもですね、この経験は、ある意味で私の目を、開かせてくれたんですね。それは、自分がどんなに愚かで、両親を悲しませるような、惨めな結果になった時でさえも、彼らはそれでも私のことを愛してくれていたんだということに気づいた。
I was still their son.
私はそういう過ちを犯しても、でもそれでも彼らの息子なんだ。
So when I made other dumb mistakes like that later, rather than distance myself from my parents and try and hide it, I was able to have the courage to come to them and tell them, confess, so we could work it out together.
ですので、その後にまた愚かな間違いとか過ちを犯してしまった時に、そのことによって両親から離れてしまうよりも、むしろ自分の過ちを、隠さずに、分かち合う勇気を持ってですね、そして親に告白して許してもらって、そして一緒にそれを乗り越えていくことができました。
I think that so often we can react to our Heavenly Father the same way I reacted to my parents after this toilet incident.
我々もですね、トイレの事件の後に私が両親にしたように、私たちもこの天のお父さんに対して、同じようにしてしまうということが多くあるんではないでしょうか。
We want to grow closer to Him, but sometimes we mess up.
神様に近くなりたいというふうに思っていてもですね、時々我々、失敗してしまう、過ちを犯してしまいます。
How could I be so stupid? How could I be so selfish? We might ask ourselves.
どうしてこんな自分は愚かなんだろう。どうして自分はこんな自分中心なんだろうっていうふうに自分自身に言うわけです。
We carry this shame and this hopelessness deep inside of us.
恥のはですね、恥ずかしい思いを抱えてですね、もう希望なんてないんじゃないかっていうふうにも感じるわけです。
Then we put some distance between ourselves and Him.
そして自分自身を神様から遠ざけて、しまおうっていうふうにしてしまう。
We think maybe I can fix this myself, or if I can just get this part of my life a little bit better, then I can face Him again.
そして思うわけです。もう少し自分自身で何とかしてみよう。もう少しこの部分を自分自身で何とか頑張ってみよう。そうしたらもう一遍神様にお会いすることができる。
We forget who we are in Christ.
我々自分自身が何者であるか、キリストにあって何者であるかということを忘れてしまっているわけですね。
We focus on our imperfections rather than His perfection.
我々神様の完全さよりも自分自身の不完全さに焦点を当ててしまっているからです。
And let me tell you, I've been there.
皆さんに言わせると、私自身もこういうことを経験したことが何度もあります。
Not just with the toilet thing, but with real issues.
トイレの話のことだけじゃなくて、本当にいろんな実生活の中ですね。
I've sinned, and then I've sinned again, and then I believe the lie that I'm just not meant to do this Christ following thing.
罪を犯してしまう、繰り返し繰り返し失敗してしまう、もうキリストに従うことなんてできないっていう嘘を信じてしまう。
I feel like there's no use in even trying.
こうすることは何の益もならないんですよね。
Has anyone else ever felt like that?
何も感じたことある方いらっしゃいますか?
Amen.
So, someone else who struggled in this way was Paul.
このことで苦しんだ人はいいですね。パウロが言うわけですね。
He, just like us, struggled with the temptation of gratifying his sinful nature versus following the law of God.
パウロも私たちと同じようにこの罪の性質を満足させるっていう、こう誘惑とですね、神の教えに従いたいっていうこの狭間でですね、苦しんで戦ったわけですね。
But in the end, where does he place his focus?
けれども最後にはパウロはどこに焦点を置いてきたのかっていうことです。
So let's read Romans chapter 7 from 14 through 25. Not the whole thing, I'm just going to take a couple verses.
はい、ちょっとですね、ローマの7章を開いてみてください。ローマの7章の14節から25節まで、ちょっとこう、全部読まないですけれども、ちょっとですね、今日開いて読んでいきたいと思います。
So verse 14, we know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin.For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep on doing. Verse 20. Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. And verse 24. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord.
はい、14節ですね。言いますね。私たちは律法が霊的なものであると知っています。しかし私は肉の人であり、罪に売り渡されています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。19節に取りますね。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。そして24節いきますね。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。
Here we see Paul struggling with his flesh and with his spirit.
この箇所ですね、パウロが肉とこの霊の狭間で戦っている様子を見ることができると思います。
We see that Paul, personally called by God, arguably the most influential evangelist in history, cannot beat his own sinful nature on his own.
神に個人的に召されたパウロがですよ、まあ、歴史的、非常にこう大きい、最も大きい影響を与えた大伝道者パウロが自分自身の罪の性質には打ち勝つことができないんだというふうに言っていました。
He even refers to himself as a prisoner of the law of sin.
そして、罪人、自分自身を罪人の頭だっていうふうにも言っている箇所がありますね。
I think we can all relate to that.
我々も、そこのところに共感することができるんじゃないでしょうか。
And just as his ability to resist sin is beyond his reach, it's made clear that his escape is in Christ.
罪に抵抗することが自分自身の力ではどうしようもできない、自分の手には負えないように、罪から解放されるためにはキリストが必要であるということです。
This salvation is outside of what Paul can do himself.
この救いっていうのはパウロが自分自身でできることっていうのを超えてるわけですね。
This is why instead of wallowing in the feeling of disgust with himself, he looks outside of that to Jesus and the perfection that he offers.
だからこそ自分自身が嫌になるようなそういうこう、そういう感情の中でですね、我々はもがいて苦しむのではなくて、自分の中にはないものをイエス様に見出す。イエス様が与えてくださる完全さの中に委ねるということができるということですね。
It's so important that we too stop feeling defeated by the power of our flesh.
我々ですね、この肉の力による敗北感みたいなものを感じるということをやめる必要があるんではないでしょうか。
Stop viewing yourself through a lens of weakness.
弱さのレンズを通してあなた自身を見るということをやめてですね。
Start looking at yourself as God sees you.
神様があなたをご覧になっているように
あなたもあなた自身のことを見ることができるように。
He sees you as a brand new creation, as his beloved child.
神様はあなたのことを全く新しく創造されたものだとして、神様の愛する子供たちだというふうに見られているわけですね。
So this is the beauty of grace, that we receive something that we had no part in earning.
ですので、これこそが恵みなわけですね。我々自身にないものを受け取ることができるっていうこと、我々自身が勝ち取るんではなくて、受け取ることができるんだっていうことです。
By letting this truth sink in, we can have the strength to be more like Christ every day.
この真理を深いところでですね、自分自身の魂の内側に沈めていくときに、毎日本当にキリストのように変えられていく力が与えられるんですね。
But when we forget this truth, we'll be crushed.
しかしこの真理を我々忘れてしまうときに、我々が沈んでしまう、壊れてしまう。
We can't carry the weight of our own sins on our own backs.
我々自分自身の重荷を自分自身の背中で支えることができないんですね。
But thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord.
けれども25節でパウロ言ってます。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。
Soak up the beauty of God's incredible gift.
ぜひですね、神様の素晴らしいギフトをものにしていってください。
Let it heal you.
神様に癒してもらってください。
Let it renew you daily as the Spirit works in you.
聖霊様があなたのうちに働いてくださるときに、日々新たにされていってください。
I want to look at this in a practical sense for a bit as well.
最後に実践的に見て終わりたいと思います。
You can find the truth that you are a new creation in the Bible.
あなたが新しく創造されたものだっていう真理を聖書の中に見つけることができます。
You can also be reminded of it through prayer or experiencing God in different ways.
祈りを通して、あるいは様々な方法を通して神様を体験することができます。
But what has pulled me out of tough times personally is the love and encouragement of a brother or sister in Christ.
けれども、個人的に苦難、苦しい時から助け、出して抜け出すことができたのはキリストにある兄弟姉妹からの励ましと愛によるものだったことが多いと思います。
I can think of two different occasions over the past year where I felt totally stuck and totally discouraged.
過去数年の間にも私自身も完全に行き詰まってしまったりもがっかりしてしまったような経験が少なくとも2回はありました。
But each of these times, a different friend came up to me and reminded me of who I am and who I no longer am.
けれどもそれらの時、私の友達がですね、私がキリストであって何者なのか、あるいはキリストであってもう何者ではないのかということをしっかり思い出させてくれたんですね。
So as a new creation, we see not only ourselves in a different way, but also the people around us.
新しく創造されたものとして私たちは自分自身を違う視点で見ることができますし、他の人たちものことも新しい視点で見ることができるんだ。
So we can encourage and be encouraged by one another.
また私たちはお互いを励まし、またお互いに励まされるということができるわけですね。
Here in this church, there are people who want to meet you where you are, understand what's hurting you, or what's holding you back in your walk with Christ.
この教会の中にですね、あなたをありのままの状態で会いたいっていうふうに思ってくださる方がいらっしゃいますね。そして何があなたのことを傷つけているのか、何があなたにとってキリストにある歩みの妨げとなっているのかっていうのを理解してくださる方がいると思います。
There are people here who love you.
ここにあなたのことを愛してくれる人たちがいます。
Find someone here to share with who can remind you of God's grace.
ここでですね、ぜひ分かち合うことができる、そういう自分の弱さとかを、分かち合うことができる人、あるいは神様の恵みをその中で思い出させてくれる人をぜひ見つけ出してください。
Can we be real with each other?
お互い自分のことをですね、隠し立てせずにさらけ出すことができるでしょうか。
So whether you talk to Atsushi or Joel or one of the many other people who have faith here, let's try and take this journey together.
Atsushi さんとかジョエルさんとかですね、信仰を持っているたくさんの他の方々に話してみるなりして、この人生の旅路を共にしていきたいというふうに思います。
So I pray that we as new creations can see differently, desire differently, and love more radically as a result of this freedom that we have in Christ.
ですので私の願いはですね、お互いにこの新しく創造されたものとして、違った視点で、生きることができるように、そして、違ったことを願い求めることができるように、
そして、キリストにある本当の意味で自由になったものとして本当にもっと心からですね、根底から愛することができるものとして変えられていくことができるようにしたいと思います。はい、ありがとうございました。